今朝の新明期からのお話ですけれども、先ほども言っていただいたように、ある意味新明期では、先週お話しした、この6章の4節から6節もとても有名な、私たちの神、主はただお一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。というこの、御言葉と並んで、一番有名かもしれません。で、あなたの神、主を愛しなさい。という、この御言葉も、イエス様が福音書の中で、使っておられる御言葉です。それと同じように、今日も、この8章の、3節の後半の言葉は、イエス様が福音書の中で語られている言葉です。人はパンだけで生きるのではない、私も、両親がクリスチャンで育ちましたけれども、中学高校になってきますと、周りもいろいろ分かってきますから、小学校の時は教会行ってるよというか、遊びに行ったお前の家教会やなって感じだったんですけれども、それはそれでなんかとても興味深そうに、みんな見てくれたんですけれども、中学高校になってくると、お前キリスト教信じてんのかと、半分、いぶかしがられるというか、なんか変な人変わったやつだなって感じで、だんだん見られるようになったなと覚えています。さすがに大学ぐらいになると、お前はそういうのを信じてるんだなっていうふうに見られるんですけれども、ある意味中学高校っていうのは、一番なんかいろいろ言われる時期なのかなと自分では思いました。で、人はパンだけで生きるのではないという言葉もとても有名なんですけれども、おそらく半分からかって言われているような気が私はしたんですね。その人はパンだけで生きるのではないと、なんかキリストは言われたらしいけれども、その後半に点々点って続くのは、やっぱりお金いるでしょうとかですね、そういうふうにみんな見てるわけですね。でも本当にそういう意味でイエス様はこの御言葉を言われたのか、さらにはこの新明期では一体どういう場面で神様が言われたのか、今日はそのことを確認したいと思います。で、さっきも言いましたように、6章には神はただ一人です、あなたの神主を愛しなさいという御言葉がありましたけれども、最初の新明期の1章から4章は過去の歴史を振り返ることです。そのことは、今回何回もお話ししてきました。で、5章からいよいよ具体的に教えが語られていくわけです。特に6章7章では実戒、出エジプト記に出てきますモーセに与えられた実戒が再び繰り返されています。で、8章もその流れの中にあるんですけれども、特に40年の荒野での生活を、改めて振り返りながら神様主に従うことを呼びかけているというのがこの8章になります。8章の2節をご覧ください。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない、そのように書いています。全行程と、言っていますけれども、すべての道という意味です。もちろん荒野の中に道があるわけではありません。イスラエルの民が実際に歩いた、行程、道といいますか、歩いていったその後を意味しているということもありますけれども、結局は神様がイスラエルの民を40年間荒野でどのように支えてくださったか、40年荒野での生活を通して教えてくださったすべてのこと、イスラエルの民が学んできた、そして体験してきたすべてのことを指して、全行程を、そして覚えていなさいと言っているわけです。40年の生活というのは、何度も話していますように、 もともとはそれは不信仰の結果です。イスラエルの民がカデシュバルネアの地で約束の地を目の前にして、もうすぐにでも攻め上りなさいと言われたのに恐れて登っていかなかった。その結果として彼らは40年間アラノで生活することになってしまったわけですけれども、しかしその40年のアラノでの生活というのは単なる、懲らしめ罰ではなかったということを、40年経って神様は振り返って、おられるわけです。神様はただイスラエルの人々を苦しめて滅ぼすためにアラノへ導かれたのではなかった。神様はイスラエルの民を決してお見捨てにならなかった。そして彼らを訓練して正しい方向へ導こうとされていたのだということを今私たちは知ることになるわけです。あなたを歩ませられた全工程を覚えなさい。アラノでの40年の日々は全て神様からのレッスンだった、訓練だったということです。じゃあなぜこのような訓練をなさったのか、その理由がさらに書かれているわけです。第一は、あなたを苦しめてあなたを試みと書いています。いや、さっきイスラエルの民をただ苦しめるためにアラノへ導いたのではないということを、お話ししたわけですが、しかしあなたを苦しめてと言われているのはどういうことでしょうか。アラノでの生活は水もない、食べ物もない、何にもない生活です。そういう意味では苦しい生活の連続と言えるかもしれません。しかし実はここで、苦しめてと言われている言葉ですけれども、へりくだらせる、低くする、謙遜にするという意味、さらに訓練するという意味があります。今日は外国の方が多いんですけれども、英語の聖書を見ると全然苦しめてって書いてないんですよね。半分低くする、謙遜にするっていう訳が実は書いているわけです。そういう意味で苦しめてっていうのはつまり謙遜にする、低くする、そして訓練するという意味です。ですから神様アラノでの生活を通してイスラエルの民をがへりくだるようにした、謙遜になるようにした、そしてまさに試みる、試す、試すというのもただテストをして合格不合格というよりは、精錬する、鍛えるという意味があります。神様が40年の間イスラエルの民をアラノで生活させたのは、彼らをへりくだらせ、そして整え、試みる、鍛える、訓練するためだったということがここに書いているわけです。でもう一つの意味、それはあなたの心の内にあるものを知るためであった、あなたの心の内にあるものを知るためであったということです。イスラエルの民をあえて厳しい状況に神様は置かれたわけです。ですから、曖昧な中途半端な姿勢は許さないような状況です。アラノでの生活はまさにそのような生活でした。水も食料も何もないという状況で、イスラエルの民が選ぶことができるのは2つしかありません。神様に信頼して従って生きるのか、信頼しないで逆らってアラノで死んでしまうのか、この2つしかなかったわけですね。非常に究極的な選択を彼らは迫られていたということです。こう話するとこんなことを考えるかもしれません。いや、そんな状況だったら生きるためにも仕方がなく形の上だけでも従うという人はいたんじゃないのということです。確かにそう言えるかもしれません。しかしだからこそ神様はここで言われているわけです。あなたの心の内にあるものを知るためであった。おそらくアラノでの生活は形だけの信仰、表面だけの信仰でごまかせるような、切り抜けることができるような状況ではなかったということです。まさにそれは心の内にあるものが 問われる40年だったということです。いや、形だけでも神様を信頼してたら生きれるんだったら、それは誰だってするよと思うかもしれませんが、そんな生優しいものではなかった。本当に心の中が問われた、神様への信頼があるかどうかが問われた、それがこの40年だったということを神様はここでおっしゃるわけです。その意味でイスラエルの人々が本当の意味で、主の民、神の民、神様に信頼して生きるものとなるために、あえて厳しい荒野での生活へと導かれたということです。しかしそれはただ彼らを苦しめるだけではなく、彼らを訓練して彼らの信仰を問い直すためであったということを私たちは知るわけです。さて2番目の点ですけれども、いよいよこの2節の御言葉に入っていくわけ、3節の御言葉に入っていきますけれども、それで主はあなたを苦しめ飢えさせてマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。さっきも言いましたように、イエス様が引用された、悪魔との戦いで引用された御言葉としてとても有名です。ここで神様は荒野に導かれた理由をもう一度語られるわけです。さっきも言いましたように、苦しめるというのは結果としてへりくだらせる、謙遜にするためだと言いました。もっと具体的に考えるならば、イスラエルの民にとって一番つらかったことは、荒野で一番つらかったことは何かと考えたら、やはりそれは食べ物がないということだったのではないかということです。今の日本では、もちろんいろんな、日本でさえ貧困の問題はありますけれども、でも食べるものがないということは、あまりないと思うんですね。だんだんアジアの国々も豊かになってきましたから、他の国でも食べるものがもう何もないということはあまりないかもしれません。でも食べるものが何もないというのは本当につらい状況です。それはどんな状況だったのか、出エジプト記の16章1節から3節をお読みします。出エジプト記16章1節、ついでイスラエル人の全回収はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て第二の月の15日にエリムとシナイとの間にある真の荒野に入った。その時イスラエル人の全回収はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに、事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出してこの全集団を飢え死にさせようとしているのです。こんなことを言いました。もう素晴らしい神様の奇跡、水が分かれてその間を通っていくという、あんなすごい奇跡を経験してみんな喜んで希望にあふれて約束の地へと旅立ったわけですけれども、2ヶ月目、ついに荒野で食べ物が何もないという状況に追い込まれました。すると、あれだけもうこんなところから脱出したい、もうこんなのは嫌だと苦しんでいたエジプトでの生活を懐かしんで、いや確かにエジプトでは奴隷だったけれども肉やパンはあったよな、もうあの方がよっぽどマシだとつぶやき出したわけです。エジプトで死んだ方がマシだった、もうあまりにも身勝手な言葉で、これからこの言葉が何度も繰り返されるわけですけれども、私たちも時々こんなことを言ってしまうかもしれません。こんなことならクリスチャンにならない方が良かった、こんなことなら信仰なんてない方が良かった、そう思うことはないでしょうか。本当にエジプトで奴隷のまま生きている方が良かったのでしょうか。絶対にそんなことはないわけです。しかしイスラエルの人々は荒野での飢え渇きに耐えかねて不平不満をぶちまけました。その時 神様がイスラエルの民に与えられたのがマナという天から降ってきた不思議なパン菓子のような食物でした。実はマナという名前はですね、何という意味です。ヘブル語でマナというと、ホワと何っていうのがその意味です。初めてこのマナを見たとき、イスラエルの人々はこれは何だと思ってマナと呼んだのがそのまま呼び名になったそうです。40年の荒野での生活の間、このマナを与えて神様は彼らを養っていかれました。この出来事を指して8章の3節に戻りますけれども、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられたと言われます。この言葉にはあなた、つまり今のイスラエル人たち、あなた、そしてあなたの先祖たち、前の世代のイスラエル人たち、あなたたちが想像すらできなかった、知ることもできなかった、つまり神様ご自身のやり方でマナを与えてイスラエルの人々を荒野で養ってくださったという、そんな意味が込められています。あなたもあなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせた。誰もわからなかった、知ることすらできなかった不思議な方法で神様はイスラエルの民を養ってくださったということです。それは何のためでしょうか。それが彼らが知るためでした。分からせるためというのは知るためということです。じゃあ何を知るためでしょうか。人はパンだけで生きるのではない、人は死の口から出るすべてのもので生きる、人はパンだけで生きるのではない、人は死の口から出るすべてのもので生きるということを分かる、知るためでしたと神様は言われるわけです。ここではあえてイスラエルの民とは言わず人、つまり私たちすべてのことを指して言っています。何人であろうとそれは変わりはない。私たち人間にとって一番大切なことは何か。人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるのだということです。誤解しやすいことですが、さっきも最初にお話ししたように半分からかってですね、いや人はパンだけで生きるのではないって聖書に書いてるんだろう、じゃあお前お金も何も いらないんだなとか、そういうことではないんですね。神様は人が生きるために、パン、食料は必要でないとは言われませんでした。それはもう先ほど言ったように神様は実際荒野でマナを与えてちゃんとイスラエルの人々を養ってくださったんですね。人はパンだけで生きるのではない、いやパンや食料はいらないとは神様はおっしゃっていません。いや確かに私たちは生きるためには食料が必要だ、パンが必要だ、だからこそ神様はマナを与えて彼らを養って死ぬことがないようにされたわけです。しかしそれによってイスラエルの民が知らなければならなかったことが、実はイスラエルの民、彼らはパン、マナだけで生かされていたのではないということです。イスラエルの人々が荒野で生き抜くことができたのは何によってなのか。それが主の口から出るすべてのものによってだった。主の口から出るすべてのもの、この言葉には主の口から出るものこそすべてであり必要で十分だ、主の口から出るものこそが私たちが生きるための必要のすべてであるという意味です。主の口から出るというのは、例え比喩的な言い方ですが、つまり神様の言葉、御言葉のことです。だからこそイエス様はマタイの福音書4章4節から5節では、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある、このように言われたわけです。人が生きるために必要なのは神様の御言葉なんだ。なぜそんなことが言えるのでしょうか。新命記の4章4節から5節を、 ご覧ください。新明記の4章4節から5節をお読みします。しかしあなた方の神、主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。見なさい、私は私の神、主が私に命じられた通りに掟と定めとをあなた方に教えた。あなた方が入っていって所有しようとしているその地で、真ん中でそのように行うためである。あなた方の神、主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。40年振り返ってあなた方は今生きているではないか。それはあなた方が私の言葉に従ってきたからではないのかと神様はおっしゃるわけです。厳しい荒野での40年を乗り越えて生きてこれたのはどうしてか。それはもちろん神様が必要な食料や水を与えてくださった、敵や病から病気から守ってくださった。4節を見ると着物は擦り切れず足は腫れなかった。まあ、これもさりげなくですけれども奇跡ですよね。もう 服なんて毎日着てたらもう1年も経たないうちにボロボロになってしまうわけですが、そういうものも実は、着るものも与えてくださった、守ってくださったということです。しかしそれは結局のところ何であるのか。主の御言葉に従ったということです。神様に従うとは私たちを創造して生かしてくださっているお方、すべてのものを与えてくださるお方、与えることができるお方を信じて信頼するということです。それが私たちにとって一番大切なことだと神様は言われるわけです。まあ、あえてあの荒野での生活でパンも何もない状況で神様はあえてパンをお与えになりました。生きるために必要なパンを与えてくださいました。しかしそれによって私たちに必要で一番大切なものはパンではなく神様に信頼することなのだということを教えてくださったわけですね。まあ、本当に神様の、まあ、配慮というか優しさをここに感じます。パンも与えないでですね、いや一番大事なのは私に信頼することなのだとはおっしゃらなかった。もうあえてもうパンを与えてくださった、生かしてくださった。その上で大切なのは私に従うことなのだよと教えてくださったわけです。神様は私たちの心の内にあることを見られます。ただ神様の御言葉に信頼して生きる、それが実は最も必要なことであるということを今朝改めて私たちは、まあ、覚えて、信じていきたいと思います。まあ、様々な将来現実への不安心配思い煩いに襲われることはあります。しかし神様に信頼していきたいと思います。そしてここにいる多くの方々が、ああ神様に信頼してここまで生きてこれた、生きてきてよかったと証しできるのではないでしょうか。そしてこれからもそのような証しをしていきたいと思います。そしてそれがあなたに分からせるためであった。まさに荒野での40年はこのこと、この一番大切なことを知るための訓練だったということです。ちょっと視点を変えて、私たちはもうイスラエルの人々が40年も荒野でなんと大変だったか、もうよく我慢したなと思うんですけれども、逆に神様の忍耐と広さ寛容に目を留めるべきではないかと思うんですね。まあ、私たちもあの子供を育てて、あの歩くか歩かないかっていう時はですね、もうイライラするぐらい、もういつ倒れるかわからないようにもうよちよちで歩いて、でもあのまあなんかすぐにもう抱きかかえて連れてきたくなるんですけれども、でもね、歩く訓練のためにはもういくらよちよちでもここまでおいでよと言ったらもうずっとそれを待ってないといけない時あると思うんですね。神様から見ればイスラエルの人々っていうのは本当にもうゆっくりゆっくり歩んでいた。もうなかなか成長しない、もう父として歩み、もう全能の神様から見ればもうイライラすることの連続だったのではないかと思うんですね。 それでも神様は40年ずっと見守っていたんですね。神様がその気になればもう一瞬のうちに彼らを約束の地へ連れていくことはできるんです。でもそれはなさらなかった。彼らをずっと40年間なので見ておられた。その実はその神様の忍耐、そして寛容というものを私たちは覚えるべきではないかと思うんですね。そのようにしてイスラエルの人々が神様の御言葉によって生きることを知り理解することを願っておられた、待っておられた。そこに神様の深い愛と真実があるわけです。最後3番目の点を簡単にお話しして今日は終わりたいと思いますが、そして神様が与えようとしておられる祝福に私たちは目を留めるべきだということです。神様はただイスラエルの民を苦しめて訓練して整えようとしたのではないということをお話ししました。神様は最初からイスラエルの人々のために素晴らしい約束の地を用意しておられました。その約束の地、そして祝福は変わることが決してないわけです。バラノの中にイスラエルの民の多くが約束の地を夢見ながらも今迫ってくる苦しさ、困難、飢え渇き、危険に目を奪われて神様が約束してくださっている、用意してくださっている素晴らしい祝福を見失ってしまったということです。しかしいよいよ約束の地を前にして神様はこれまでよりもさらにはっきりとその約束の地がどんなに素晴らしいかを語って聞かせてくださるわけです。8章の7節から10節をお読みします。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロの地、オリーブ油と蜜の地。そこはあなたが十分に食物を食べ何一つ足りないもののない地。その地の石は鉄であり、その山々からは聖堂を掘り出すことのできる地である。あなた方が食べて満ち足りたとき、主が賜った良い地についてあなたの神主を褒めたたえなければならない。神様はあえてこの用意しておられる素晴らしい祝福のすべてを最初からは私たちにお見せにならないと思うんですね。それはある意味私たちの信仰を試すため、そして私たちが神様の御言葉に信頼して生きていくために、あえてすべては最初からお見せになりません。しかしだからこそ私たちは失望してはいけないということです。現実が厳しい、変わらない、変化の兆しもない。しかしそうではありません。神様が用意しておられる祝福を信仰によって見上げていく、ある意味そういう意味で私たちの生涯は約束の地を目指すイスラエルの民と同じような生涯を私たちは送っているのではないかと思います。そしてそれは、教会の歩み、将来についても同じだと思うんですね。4月からオリーブチャペルも始まりますけれども、確かにいろいろ考えると不安も、あるわけですよね。お金ちゃんと大丈夫かとか、人は来るのかとか、いろいろな心配はありますけれども、でも神様が素晴らしい祝福を用意してくださっていることは確かですから、そのことを覚えていきたいと思います。また私たちのこの教会の将来も神様は素晴らしい祝福を用意しておられます。そのことを決して忘れることなく覚えていきたいと思います。お祈りしましょう。